皆さんこんにちは。もう1時間もお待たせして本当に申し訳ありませんでした。私大体天気には恵まれる方なんですけれども、今日もご存知かどうかわからないですけど、九州も熊本がものすごい豪雨でして、新幹線動かないと。で車で行ったんですけど、高速は途中で止まってると。で急遽高速降りて在来線の特急乗ってきたんですけど、特急来る道すがらずっと外を見てましたらね、田んぼはもう水浸し、床下浸水しているような家もあって、ちょっと記録的な豪雨になって、これまた災害関係で大変なことになるんじゃないかなと。最近災害多いですねすみません、遅くなりましたが、改めまして宇多でございます。1時間ぐらいよろしいんでしょうか。はい、了解いたしました今日はですね、21世紀の我が国の道しるべという、こんなちょっと大きなマクロ的な題材を、掲げさせていただいたんですけれども、そんな難しいことを私喋るつもりはありませんで、今我々がこう政治に携わる者も、あるいはこれから政治を目指そうとする人間も、あるいはそうではない普通の生活している人間も、なんかこの日本に閉塞感というか、なんかちょっとおかしいよねっていうところを感じると思うんです。でその問題点というのはそもそも何なんだと。で我々が、この同年代としてですね、これから日本を引っ張っていく、あるいは総権に担っていく人間として、本当に直視していかなきゃいけない部分というところをちょっとクローズアップしてお話をしてみたいと思うんです。でそのテーマはまさに安全保障の分野です。我が国が戦後60年にわたって全く直視してこなかった、現実から目を背けてきた分野です。自衛隊に私はおりまして、10年間現場で仕事をしておりました。そういう点でこう常に国というのの存在を感じながら仕事をしてきたんですけども、常々思っていたことは、政治に対して、我が国の政治というのは全くもって、ごっこの政治だなと。結局政治ごっこしかしてないじゃないかと。本質的な政治のなんて言うんでしょう、ギラギラしたような国際的なしのぎ合いとか、そういうところから全く目を背けて、非常にこうおためごかしなところしか触ってないような気がしてなりませんでした。それが私も政治の世界に飛び込んだもう原点だったんですけれども、そんなことをですね、ちょっと一つ一つのテーマに照らし合わせながらちょっと話をしていきたいと思います。で今日は大きく国防というのを捉えてお話をしていきたいんですけれども、危機管理、国家の危機管理、安全保障とは私は言いません。国防という話を実はしたいんです。どういう違いがあるのかと言いますと、危機管理っていうのは英語で言うとクライシスマネジメントですよね。つまり今普段あるのがまあ正常な状態で、そこから何か、正常でない異常な状態が飛び込んできたときに、それをいかに統制するか、コントロールするか、これが国家における危機管理だと思うんです。それはでもどちらかというと、国防というテーマの中では非常に狭義な部分なんですね。狭い分野なんです。そうではなくて、今日は大きくマクロに、国を守るというのはどういうことなのかというのを捉えてちょっと話をさせていただきたいと思います。でそのためには、国家ってそもそも何なんだということを理解しなければなりませんよね。その国家というところからちょっと話をさせていただきたいんですが、その中でも国家主権とは何なんだと、高校生であったり、あるいは大学生に我々一大人として、主権って何ですかって教えてくださいって言われたときに、説明なかなかしきらないですよね。今この国家主権というのはまさに言葉自体が非常にこう曖昧に使われてきて、特に民主党が地域主権とかわけのわからないことを言い出した、あるいは戦後も国民主権なんて言い方をして、主権がどこに損するのか、でそもそも主権って何なんだっていうのをわからなくなってきたように思います。独立国家の3要素って学校で習いましたよね。国際社会にあって、その国が独立を国家であるためには3つの条件を満たさなければ独立国家として認められない。この3つの要件覚えてらっしゃいますかね。1つは領土が存在することです。土地のない国がいかに独立国家宣言をしたって、それは国家とは認められないんですよね。で2つ目はそこに国民が存在することです。で3つ目に領土があり国民がいて、その国民たちが自分たちの政府であったり、自分たちの将来における決定権をしっかり持っていて、言ってみたら他国に隷属してない状態ですよね。主権というのを確保している、この3つになるんですが、 政府が存在するだけでじゃあ主権が確保できている状態なのかというとそうではないんですよね。今年は、サンフランシスコ講和条約が発効してからちょうど6年、10年の節目にありました。自民党としても主権回復60周年記念ということで大々的に全国で、青年局を中心にして街頭演説を行ったんですけれども、戦後ちょうど今年は60年目なんです。でも戦後っていうとなんかあれって67年目じゃなかったかなっていうふうに思われる方もいると思うんですけども、それがですね主権というのを理解しているかどうかに関わってくる話になるんでちょっとそこに触れます。戦争が終わった終戦の日というのがいつなのか、これいつだと思われます？毎年毎年終戦記念日っていうのが来ますよね。8月15日。で我々はともすると1945年の8月15日が戦争が終わった日であるというふうに捉えてますけど、そうではないんです。8月15日というのは具体的に何が行われた日かというと、陛下から玉音放送があって国民に対してこれで戦争をやめようと、ポツダム宣言を我が国は受諾するというのを実際にラジオ放送で、お話になった玉音放送があった日なんですよね。前日に最後の御前会議があって、結局その、戦争を遂行していた時の、政府、まあ、見てみたらその裏側大本営ですね、大本営は最後まで戦争をやめる決断が結局できませんでした。で14日の御前会議最後に諮って、御前会議の前でも、もうやめるべきだという派と、いやいやあの最後までやるんだという派で決着がつかなかった。最後に陛下がご聖断を下されてポツダム宣言を受諾しようと、連合国はそんなに我が国を悪くしないはずだと、もうやめようじゃないかと、これ以上国民が、危険にさらされていくのを私は見ていられないということで決断を下した日なんです。ということは8月15日は何の日か、これあの終戦記念日ではないんですね。停戦を決断した日なんです。これ以上戦争をあの遂行するのやめようと、武器を置けと。で実際に大本営からも各部隊に対して、戦争の停止命令が下された日なんです。でこれ戦争が停止されました。戦争が停止されてもまだ、戦闘の勝敗は決まってませんよね。戦争が負けたのはじゃあ決定されたのはいつなのか、1ヶ月後に、9月2日、米国艦艇のミズーリの艦上で日本側の代表と連合国側の代表で正式な調印式をします。国際間の条約を交わすわけですね。まさにポツダム宣言を受諾したことを正式に調印するわけです。その瞬間が9月2日、この日が敗戦日です。我が国が明確にこの戦争には我々は負けたと、でポツダム宣言に書かれているようなこれから敗戦処理、戦後処理をきっちりとやっていくことを認めた日が9月2日なんです。で戦争が正規に終わった日というのは何年の何日になるのか、それからずっと時代が減ること6年7ヶ月後になるんですよ。1952年4月28日この日に初めて連合国との間に平和条約を結ぶわけですね。平和条約の名はサンフランシスコ平和条約です。この条約の中に日本は主権を回復する、再軍備してすることを認めると明確に書かれて、アメリカの属国から逃れるわけです。で初めてここから日本は国家としての決定権を有し、国際間からも独立国家日本として認められるようになるわけです。事実6年7ヶ月の間は日本は独立国家として認められてませんでした。国際社会においても占領下にある日本という地名で呼ばれていた、オキュパイドジャパンと呼ばれていた時代があったわけですね。でこの主権が損しない間に、まあ、できた憲法だからおかしいという話になるんですけど、まあ結局主権というのはじゃあ何なのかという話を究極的に言ってしまえば、もうメディアも言いませんから私ざっくばらんに言わせてもらいますけど、国を存続するために最終的な決断として戦争を遂行することを決断する権利、そして戦争をやめる権利、そして終結させるこの終戦をする権利ですよね。この権限というのが本来国家には備わっているんです。つまり自衛権の発動ということですよね。自分の国が侵される、自分の国の存続が保てない、蹂躙される、その時になった時には 矛を持って自衛権を発動する権利、そして戦争を終結させる権利を常に独立国家は持っています。そのことを意外と我が国はなあなあにしてきてしまってるんではないかなと。それがどこに現れているかって、まさに憲法9条ですよね。憲法9条の第1項に、公選権は認めないというふうに書かれているわけです。で、自衛権については、明記されてないわけですね、現行憲法に関しては。ただ、国際的に自衛権というのは自然権として存在するんだから、憲法もそこまでを否定しているわけではないという、我々は解釈論に立って自衛隊というのを発足させています。ですから自衛隊は軍であるか何であるかもわからないような非常に曖昧な組織のまま60年が経ってます。そこにもう一度直視する必要があるんじゃないか。この国家主権というのはそもそも何かというと、そういう権利です。ですから地方に所属することなんていうのはありえません。地方分権の方々も皆さん言ってますよね。国からの権利を地方に譲るんだと。しかし国がやらなければならない外交防衛に関しては別に地方に移管するわけではない ということは、主権というものはそもそも国家に存在するんだということを認めているという裏返しですね。言い方、国民主権という言葉がありますけど、これは絶対王政に対する対義語ですよね。単なる結局封建制に対して、かつて王政があった時代、あるいは、天皇が全ての権限を天皇主権として持っていた時代に対するアンチテーゼとしての言葉ですから、最終的な決定権を国民が、選んだ国会において議会において決定するという民主主義のことを言っているに過ぎないわけです。別に国民の一人一人にその主権が存在するというわけではないわけですよね。このことを実は的確に我が国の、公用語である日本語は表しています。国という言葉、漢字を思い浮かべてください。ちょっとその皆さん手元に国という言葉を書いてもらえませんか。今の国という字は国構えの中に玉と書けますよね。古い字の国という字書けますか。反対語の国という字、もし覚えてなしたらちょっと書いてみてください。覚えてない方は iPhone でどうぞこの国という字はですね、この3要素を的確に表しているんです。実は国という字の大きな外側の国構えは領域を表しています。どこからどこまでが我々が子孫から受け継いだ領土、領海、領空で守らなければならない領域か、これが国構えですね。国構えの中に小さな口と横一本線が入りますけど、これは何を表すか。国民を表すわけです。口という漢字は人を表す漢字ですよね。人の数を表すときには人口という口を当てて書きます。これがもう2つ、今3要素のうち2つを表しましたね。領土があり、国民がおり、もう1つの漢字、その2つを抜いたら何という字になりますか。矛という字になりませんか。つまり我々が先祖から譲り渡された領土を、その時にその国家において国籍を持っている、国民を持って、矛を持ってでも子孫に受け渡していく、それが国家なんですよね。その国家の本質というのをやっぱり忘れてきてるんじゃないかっていうのが最近のような気がしてならないんです。それが如実に表された具体例ということにちょっと次話を移りますけど、尖閣の問題今やっておりますね。一昨年中国船の船長の体当たり事件があって、我が国の主権侵害をなされたわけです。あれ本当は主権侵害をなされたんで、言ってみたら我が国に対する間接侵略じゃないかって言っても本当はいいんですけれども、あれ逮捕した理由は違いましたよね。逮捕した理由覚えておりますか。逮捕した理由は公務執行妨害で捕まえてるんです。なぜかというと、我が国は主権侵害に対して、自衛隊を、海上自衛隊が、他国の漁船等を捕まえるような法体系になっていないからなんですね。ですからコーストガードが、海上保安庁が、追っ払っても、ぶつかってきたので、これは公務執行妨害罪ということで、捕まえたわけなんです。それ以来1年以上経って政府が何ら施策を講じない、法的な改善も行わない状況の中で、いよいよ業を煮やして、石原都知事がアメリカ合衆国に渡米している間に、都として尖閣諸島を購入すると言われました。財源どうするんだって話になったときに、まさかの都の財政を、都の、財源を使うわけには 行きませんから、じゃあ全国から募ろうじゃないかということを副知事がアイデアを出して、集めてもう11億を超えております。寄付された方いらっしゃいますか？まだこの中にいらっしゃいませんか？あの都知事の、尖閣諸島の購入の、動きに、そしてこの国民運動に賛同されるという方は手を挙げてください。ありがとうございます。違和感を感じるという方は手を挙げてください。手を挙げなかった方は反対だという方ですか、それかよくはまだ分からないという方ですかね。私は当初から違和感を強く感じていました。ただし賛同派でもあります。賛同の理由から申し上げますと、今の政府全く動かないです。来年の9月まではおそらくこのまま解散もせずにずるずるいく可能性が非常に高いとも思ってます。ということは防衛行政に関しては、国防行政に関しては少なくともあと1年以上全く前に進めないという状況ですよね。その時に尖閣で何が起こるとは限らない。で国民もいよいよもう、いよいよと言いますか、そろそろこの尖閣で起こったことも記憶から薄れつつあるような状況の中で一石を投じた。で投じた上に、全国から寄付金を募るということで形に表しい国民運動にしてくれましたよね。でそれでもう一度我々も何かできるんじゃないかということで日本国民全体のイシューにしていただけたことに関しては私は大きく評価したいと思うんです。ただし私が違和感を感じていたのは主権がどこに損するかというそこの部分なんです。尖閣という我が国固有の領土を守るその責任と権限は一体どこにあるんだと。これ政府以外の何者でもないですよね。先ほど言いました国家主権です。国家が政府がやらなければならないことなんです。ですから地方の首長が経験に手を出して、でもいざとなった時はあそこの外交であったり、あるいは、実際に自衛隊を出したりするのは我々がやるわけではありません。それは政府がやることです。ただ我々は地権者でありますから、あそこに上陸をして、現地調査を行ったり、あるいは、あそこに、気象台を作ったり港を作ったりとするような実効支配力を向上するような施策を講じるのは、これは地権者としてやらせてもらいますというのと、これ二元的な政治になりませんか？尖閣諸島には領有権は存在しません。存在しませんけれども、中国は必ず手をこまねいて黙って見ているような国じゃありません。必ずいろんなアクションを起こしてきます。アクションを起こしてくることを覚悟でやるのが本来の国家であるべきですよね。でこれまでは相手方のアクションを恐れて何もしてきませんでした。そのこと自体は大いに反省すべきですし、これは自民党としても、大きな反省事項です。ただそれがまだ許された時代だったというのも事実です。中国は大きな海軍兵力なんか持ってませんでしたから、尖閣においては領有権を棚上げしようと。しかし実効支配は日本に任せてもらう、その代わりその周辺の開発に関しては共同でやろうじゃないか、こういう3つの密約が中国とあったわけですよね。で実際に手出しができるような状況も中国にもなかったわけです。中国はそんな海軍力なんか持ってなかったわけですから、その時代であればそれでよかった。でも時代はもう大きく変わって、その変わったということに自民党も気づかなきゃいけなかったですね。で民主党は気づいてもできない政権、じゃあ何をしなきゃいけないか、政府としてやっぱり覚悟しなきゃいけないんですよね。もっと言うと国民の皆さんに覚悟してもらう必要があるんです。本当にやりますか？11億の寄付をしてくださった皆さん本当にありがたいと思います。でもそれだけの覚悟を持って寄付してるんでしょうねっていうのことを私は元自衛官として聞きたいんです。自衛隊はやりますよ、命令があれば。みんな命を懸けて制服着てますから、そのためにロクをはんでるという覚悟を持ってますから。しかしその時にですよ、政府がよし行けと防衛出動加齢と言った時に国民の半数以上から反対って言われたら動けないんです。15の守りって言いますけどね、よく背中から支えてくれる国民が支持してくれない自衛隊軍隊というのは決して戦えません。それが本当に我々にできるのかというところを本当は真剣にいい加減議論しなきゃいけない時に差し掛かってるんです。昨年は東日本の大震災がありました。自衛隊として空前絶後の災害派遣でした。初めて尽くしです。10万の体制で部隊を動かしたなんて今までありえませんでした。この10万というのがですね、 なんで決まったかというプロセスは大きく反省すべきだと思います。たかが 2,3 日ぐらいでですね、2万、5万、いや10万つって菅さんのパフォーマンス的な要素もあったんで、ただ私は評価しています。舞台を動かすときに一番やっちゃいけないことは戦力の逐次投入なんです。少しずつ少しずつ少しずつやったら効果出ません。そして被害もどんどん大きくなります。それよりも分からないですから、どうせ見積もりなんていうのは先に動かせる最大戦力をドンと投入してしまうというのはこれ常道なんです。だから私は菅さんのその決断には大きく評価しています。10万体制初めてでした。陸海空が同じ指揮官の指揮のもとに統合運用をし災害派遣の実務任務を行った、これも初めてでした。訓練では今までいろんなことをやったことあります、統合運用で。でも実任務でやったのはこれ初めてです。もう一つ初めてがありました。現職の自衛官だけではなくて、普段は会社勤めをしていて予備自衛官という制度、いざとなったら召集令状をいただいて、会社の方にしばらく休みますって言って現地に行く、この予備自衛官を召集して現地に送り込んだ、これも初めて尽くしでした。相当な大変なハードルだったと思いますけど、まあ、本当に大きな活躍をしてくれて国民からの支持も非常に高かったと思います。あまり大きく語られない話ですけれども、自衛隊の家族も460人以上亡くなっています。しかもこれもあまりニュースでは新聞報道では大きく取り上げられませんでしたが、一番最初に被災者の皆さんのもとに駆け寄って最後の最後まで現地に残って、寄り添って共に歩き続けた部隊はどこの部隊か、現地の部隊です。つまり自らが被災者の隊員たちです。被災を受けたその瞬間から、家が家族が流されたその瞬間から探しに行くことが叶わなかった隊員たちです。ずっと命令の下で災害派遣に助けられる側ではなくて助ける側に回っていた隊員たちがいて、そのことがやはり評価につながったんだと思います。 97.7% ある世論調査では自衛隊を高く評価する、あるいはどちらかといえば評価する、合わせてそれだけの、数値が出ました。自衛隊発足以来初めての数値だったと思います。というよりは全世界において民主主義国家の先進諸国の国において軍がこれだけの国民から評価を受ける国というのはありえないと思います。軍というのはやはりどこかですね、国民にとっては脅威の対象でもある部分があるんです。それは自分たちに銃を向けるとかそういうことではなくて、やはり軍が暴走してしまうと戦争状態に突入するんじゃないか、そうすると我々の生活にも危害が及ぶ、あるいは自分たちの子どもたちをやはり出さなければいけない、そういう面では軍を手放して評価するっていう国民性というのはなかなか得られないんですね。 90% 以上なんていうのは民主主義国家においては、北朝鮮は別ですよ。でも 97.7% のこの評価、一体どれだけ正当な評価なんだって思いませんか。私はですね、災害派遣で 97.7% の評価を受けた後にこれ大変なことになるなっていう想像をしたんです。どんな想像かというと、来年からのこれ自衛隊の募集は大変だと、もう断って断って断らなければいけないぐらい入れてくれ入れてくれってなるんじゃないかと、現地の募集担当官にどうですか大変でしょう断るのがって話を聞きました。いやそうでもないという言葉が返ってきました。でも変化はあったそうです。これまであまり高校生であったり、あるいはフリーターの子であったり、大学生が自ら、自衛隊のそういう募集相談所に足を運んで自衛隊に入るにはどうすればいいんですかって来るような子はなかなかいなかったけれども、そういう子たちが非常に増えてきたと。友達連れで自衛隊に入る方法を教えてくださいっていう子たちも増えてきた。だから入り口の導入の人口はものすごく広がったっていうんですね、まあ、2倍まではいかないっていう話してましたけど、でも最終的に行きますと言ってくれる子たちの人数は例年とそう変わらないだそうですよ。なんでだと思います？入り口は大きいんですよ。行きたい行きたいっていう子たちが増えてるんですよ。でもどこかにブレーキがあって最後の数が一緒になる、誰がブレーキかけてると思います？支部長誰だと思います？そうなんです、お母さんなんです。結局ね、瓦礫と一緒ですよ、原発と一緒ですよ。原発が大事なのは分かってると、 原発のエネルギーがなければ経済的に回らないと。じゃあ、 経済的に、何十年か前の生活に戻せるかって、それは戻せないよね、だから原発再稼働 しようじゃないかっていう人の声っていうのは結構いますよね。まあ、もちろん再稼働するなという声もある。あるいは瓦礫の処理、現地じゃかわいそうじゃないかと、全国で持ってやろうじゃないかって言っても、じゃあ、お願いしますって言うと必ず反対の声が出てくる。沖縄の基地も一緒ですね。みんな分かってる、日本の自衛隊だけでこの国守れないのは、中国のあれだけの防衛費の伸び、あれだけの陸海空戦力、それから、まあ、残忍な国民性も含めてですね、対応できないですよ、たった24万人では。その時に米軍を活用しなきゃいけない、在日米軍の必要性なんてみんな分かってるはずなんです、本当は。でもやれ、最低でも県外、もしくは国外に持っていけって。いや、持っていければそれでいいかもしれません。じゃあ他のところに持っていこうじゃないか、移そうじゃないかって言った時にみんなやっぱり反対する。と全く同じ論理ですよね。自衛隊が必要なのは分かってる、でも我が子は生かしたくない、それじゃ国は守れないわけなんです。2005年にあるリサーチ会社が全世界の36カ国、これほとんどが先進諸国、民主主義国家です。まあ、その中には中国とかも入ってたみたいですけどね、ロシアとかも、あるアンケート調査を行いました。どんな調査かというと、あなたの国が戦争に巻き込まれたらあなたは戦いますかというアンケートを行ったんです。結構ね、究極の選択みたいな、カレー味のなんとかとみたいな、そんな話ですけど、まあ、こういう調査を行った。36カ国のうち我が国以外の国々は少なくとも 50% 以上の国民がイエスに丸した。我が国はもちろん最下位でした。何パーセントの国民がそれにイエスって答えたと思います？1000人にアンケートを行ったそうです。18歳以上の男女 30% 超えたと思います。答えは 15.6% ですよ。自衛隊が大体全体のですね、 1% いかないぐらいですからそれでもまあ自衛官以外がそれだけのことを言ってくれたっていう評価もあるかもしれません。ただね、 15.6% の国民しか支援してくれないような国家が続くと思いますか？尖閣に巧みなまでに中国が押し寄せてきて、いざとなったら防衛出動を加齢しなければならないという事態まで発展する。発展した時に我が国の国民は本当に自衛隊行けと、血を流してでもあの島を守れと、我々の領土だって言ってくれるんですかね？これ北方領土も一緒だと思います。竹島も一緒だと思います。ここはもうメディアも入ってないんで、私は個人的な、これ党としての考えではないです。元自衛官で10年間生活した人間として個人的な感覚で領土問題の決着の方向性どういうふうになるかって見わせてもらいますけど、話し合いなんかじゃ返ってきませんよ、領土は。そんなことを返してくれた歴史的な経緯なんてのは今までありえないです。世界的に唯一沖縄ぐらいじゃないですか、戦争せずに帰ってきたのは。竹島、北方領土取り返そうと思えばそれぐらいの覚悟を持って当たらなきゃいけないですね。もちろん初めからその攻めろっていう話をしてるんじゃないです。でも交渉し外交し、もし相手がそれに対してあだなすようなことをするんであれば、言うんであれば、我々も覚悟を持って当たるぞという、それぐらいの意思表示、踏み絵を日本国民全体としてやれるのかねっていう、そこなんじゃないでしょうか。そこの現実からですね、目をそらし続けてたらいつまでたっても変わらないですね。専守防衛という防衛政策、まあ、政策といいますか防衛思想と言っていいんですかね、防衛上の国是とも言っていいかもしれません。これを我が国は連綿と続けております。専守防衛というこの言葉、聞こえはいいですけれども、どうです皆さん、考えられたことあります？専守防衛っていい言葉には聞こえますでしょ。なんか西部劇のガンマンみたいに先に抜けみたいなですね昔の侍みたいに、お前が抜けば俺も抜くぞみたいな。専守防衛って分かりますよね。相手が攻めてこなければこちらから攻めることはしませんよ。相手が先に攻めてくるわけですよね。陸上自衛隊っていう部隊がありますね、我が国が持ってる自衛隊に。陸海空の自衛隊を持ってますけど、陸上自衛隊どんな装備持ってます？戦車持ってますよね。大砲持ってますよね。 から、まあ、歩兵化も持ってますし、まあ、いろんなキャタピラ積んでるような装甲機動車とかいっぱい持ってますよね。どこで戦うんですか、あの人たち。陸上自衛隊ってどこで戦うんです、いざとなったら。我々のふるさとで戦うんですよ。決して海外で戦うことを想定してないんです。我が国の海岸線、山下、里山、ふるさと、我々の育ったこの国土そのものを戦場にして戦うということを我が国は国是として決めてるんですよ。そのことを誰も政治家は言わない。何かですね、非常に聞こえのいいようなことを言ってるけれども、ありえないですよ。そんな防衛戦略を考えているような国は、みんな基本は国の存続のために軍を使うんです。だからできるだけ国よりも遠いところで戦って国民に被害が及ばないように、我が国のふるさとに被害が及ばないように、それを戦場にしないようにということを常に考えながら外交政治を進めていくわけなんです。決して他国の地で戦えって話じゃないですよ。できるだけ遠くでっていうこと。